じゃあまず一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もあなたがこの学びを導いてください。学ぶ私たち一人一人の心をあなたが開いてください。私たちに学びやすい心、あなたの言葉を素直に受け入れられやすい心を、与えてください。あなたが私たちに与えてくださっている聖霊によって私の心を耕してくださって、あなたの御言葉を、受けることができるように、良い地で受けることができるように、どうぞ、私を助けてください。お願いします。また私に御言葉を解き明かす力と知恵を、また言葉を与えてくださって、今日私たちが学ぶべきことを分かち合うことができますように、これリードする私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。と、今日から第一ペテロが始まります。第一ペテロの一章です。第一ペテロとなってますので、もちろん第二ペテロもあります。ペテロの手紙は、第3とか第4は、この聖書には、集約されていません。あったかどうかもわからないですけど、でも聖書に入っているのは、第1ペテロの手紙と第2ペテロの手紙です。まず1章の1節と2節をお読みします。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。パウロの手紙と同じようにペテロも、最初はこう挨拶から始めています。で、ペテロの手紙とも書いてありますし、また一章の一節にイエス・キリストの使徒ペテロからというふうに書かれているので、この手紙を書いた人はペテロだということがわかります。で、イエス・キリストの使徒ペテロというふうに自分では言っています。まだイエス・キリストに従って、まだというかイエス・キリストがその十字架にかかる前、はっきりとその聖霊、その神、イエス・キリストから聖霊が与えられて、それで復活されたイエス・キリストを見て、はっきりとその信じる前、ペテロをはじめ、そのイエス・キリストの弟子たちは、ここで言う使徒たちは、誰が一番偉いのかという話をしていました。12人のうちで、一番偉いのは俺だって。いや、俺だろうって。お前じゃないって。そうやって何度も何度もイエス・キリストから注意されてたんですよ。でも、ここで、ペテロはイエス・キリストの使徒ペテロと言いました。だから12人のうちの1人だって、私が偉いとかじゃないんですよ。リーダーにされたペテロでもないんですよ。天の御国の鍵を預かったペテロでもないんですよ。派手にイエス・キリストを罵ってというか、その誓って、イエス・キリストを知らないというふうに言ったほどの私が、それを許していただいた私、ペテロからとは言ってないんですよ。何のその自慢とか、私が偉いとか、そういうこのニュアンスないんですよ。私は他の人たちと同じような人であり、イエス・キリストのその、これはもう事実だから認めるわけですよ。私のようなその人のようなみたいな、そんなんじゃなくて、事実は事実だから、はいははい、家は家ですから、イエス・キリストの使徒であるペテロからというふうになるわけです。でも12人のうちの1人という意味合いです。パウロはその使徒パウロからというふうに、いろんなその手紙の中で、言ってます。自分のことも使徒だというふうに呼んでいます。で、その時にはその神の恵みによりとか、イエス・キリストによって、選ばれたとか、で、そういうその説明書きがあるんですよ。でも、ペテロのこの手紙には、そういう説明書きがないんですよ。なぜかというと、イエス・キリストの12人の 十二弟子の一人で、会ったということは、もう誰でもその知ってることだから。パウロについては、そのイエス・キリストがその天に帰られる前に、イエス・キリストと一緒にいたわけじゃないんですよ。でその啓示の中でイエス・キリストがその個人的に現れてくださって、イエス・キリストご自身が直接パウロに、その使徒となりなさいって、異邦人に使わ、あなたのことを使わすからって、異邦人の使徒としてあなたを任命したという、その話があるので、そのイエス・キリストによって、またその神の定めによって、そうやってその私は使徒となりましたという説明が必要なんですけど、このペテロには必要ありませんでした。で当然そのエルサレム教会のその、まあ中心人物の一人ですよ。そのペテロから。だからある意味、その重みがあるんですよ。これを読む人たちにとってはね。じゃあ実際この手紙が誰に宛てられたかというと、ポンとガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々。というふうになっています。ちょっと深く行く前に、つまり個人とか特定の教会に宛てて書かれていないんですよ。で、これらのその、町々にある教会や、またこれらの町々にある教会の、に集っている人たち、集まっている人たちに向けて書かれています。で、名前が挙がっている町々に起立している人々って、まあ、散ってって書いてありますから、もしかすると、そのエルサレムにもともと住んでいて、でも迫害が多くなってきたので、それでその迫害によってエルサレムに住んでいること、住むことが、とどまることができなくなって、これらの地域にその散ってった人々。もちろん、その中にはユダヤ人たちは多くいたでしょうけども、でも、ユダヤ人たちだけに書かれているわけではないです。なぜなら、その選ばれた人々というその説明が2節にありますけども、その父なる神の予知に従って、また御霊による性別によって、そしてイエス・キリストに従うように、その血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々ですから。何もそのイエス・キリストを信じる信仰が与えられたのはユダヤ人たちだけじゃないですよ。ありがたいことに、イスラエルの国から全く離れていて、神の契約からは全くその他国人で異邦人であって、それで、その、神もない、望みもない、私たちであったにもかかわらず、信仰によって、神の民とされるという、この恵みによって私たちにその救いが与えられているわけですよ。だから、もちろんそのユダヤ人たちもいたでしょうし、そして、異邦人たちもそこに含まれていたはずです。で、父なる神の予知に従ってというふうに書いてありますけど、だから、この、父なる神は、私たちがお父さんと呼ばせていただいているこの神は、この世界の元に置かれる前から、誰が福音に応答するかっていうのは知っておられるんですよ。逆に人間は誰が福音に応答するかわかんないんですよ。でも神にはわかるんですよ。だから神のこの全てを知っているという全知について考えてみると、やっぱわかんないですよ。神って考えることってするんだろうかって。だってもう全部、答えが分かってるわけだから、なんか考えるのかなって。不思議ですよね。もう全部知っているのに、その上でこれってどうなるんだろうってドキドキすることもないし、なんかその、驚くようなことってないはずなんですよ。知ってるから全部。やっぱりその神のこの全知全てを知っておられるということに関して、人間には到底理解できないんですよ、やっぱり。私たちのこの小さい脳みそでは、で、その、私たちの経験している事柄では、測りきることは絶対にできないんですよ。だからもう、神のみぞ知るという領域は必ずあります。だって神について全て知ることができるんであれば、その神というのは、人間と同等か、それ以下じゃないですか。私たちがみんな全部その神について知り得るというのは。知り得ないことたくさんありますよ。でも神は、その私たちが知る必要のあることをすべて教えてくださっているわけです。神は、文脈に戻りますけども、誰がその福音に応答するかを知っておられます。でも、私たち人間は誰が福音に応答するかは知りません。わからないです。私たちが知っていることは、 神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っているということを知っています。聖書に書いてあるからです。また、父なる神がイエス・キリストのもとに引き寄せるのでなければ、誰もキリストのもとに行くことができないということもイエス・キリストの言葉によって知っています。だから、私の考えうる、私がすべき、私のその立場としてはですよ。誰が救われるかわからない立場の中ではね、その状況の中では、もちろんその自分のためにもですよ。私が神から与えられたこの救いを最後まで達成することができるようにって。最後の最後、この地上で息を引き取るその瞬間まで、イエス・キリストにあってその救われたというその信仰によって義と認められているということを握り続けていられるように求めて祈っていく必要がありますよ。と同時に、私たちの周りの人たちのためにも祈る必要があります。神によるんですよ。私の頑張りとか、私のなんか熱心さによるものではないんですよ。私の素晴らしさでもないし、私の能力でもないんですよ。だから、私ができる限りのことというのは、神に期待して求めて祈ることですよ、その救いを。私が救いを達成することができるように、私の周りの人たちがイエス・キリストに引き寄せられて、神によって。で、救いを私と同じように得ることができるように。また、御霊の清めによって、で、御霊が清めてくださったんですよ。その選んだ人たちを、神が。聖霊が与えられるということは、性別されるということです。性別っていうのは、清め、分かれるということですよ。だから、清いものと清くないものと、その分けられるんですよ。私たちに聖霊はイエス・キリストを信じたときに与えられる神からのプレゼントです。すべての人にイエス・キリストを信じたら、その漏れなくすべての人に聖霊が与えられます。聖霊が与えられると、その清いものとされるんですよ。そして清くないものと、その分かたれるんですよ。分けられるんですよ。私は、聖霊が与えられたものは、イエス・キリストを信じたものは、神の目からして、その清いものというところに、その、より分けられるわけですよ。そうやってその聖霊によって清められて、それで、分けられて、そのために選ばれてるんですよ。そして、聖霊によって、私たちが新しく生まれるんですよ。新しく生まれるということは、どういうことかっていうと、この、御霊の清めによって、イエス・キリストに従うようにって、だから、新しく生きた、新生された後の私たちの生き方というのは、どういう生き方かというと、また、聖霊がなぜ私たちを新しく生まれさせるかというと、その目的というのは何かというと、イエス・キリストに従うようになるためですよ。第一ペテロには戻ってきますが、少し開けたいところがあります。少しとか一つ開けたいところがあるんですけど、ローマです。ローマの一章。ローマの一章の五節。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。で、使徒があって、その後ろがローマです。ローマの一章。五節。ローマの一章の五節です。ローマ一章五節。このキリストによって、私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは、皆のために、あらゆる国の人々の中に、信仰の従順をもたらすためなのです。で、福音が述べ伝えられるために、その福音の言葉がパウロたちに、その、務めとして、使徒の務めとして任されたんですよ。ペテロもそうですよ。イエス・キリストの使徒ですから。恵みと使徒の務め、つまりイエス・キリストの福音を述べ伝えるという務めを受けてるんですよ。そして、あらゆる国の人々にその福音を述べ伝えて、どうなるかというと、信仰の従順をもたらすんですよ。だから信仰が与えられると、その、イエス・キリストに対する従順も同時に与えられるんですよ。というか、その応答ですよね。神がこれほどまでに私を愛してくださっているって。私の罪を許して、私をその罪からあがなってくださって、滅びから私をあがなってくださって、そして、それだけじゃなくて、ご自分のものとしてくださって、ご自分の子供としてくださって、永遠の命を与えて、イエス・キリストと共に、その御国を受け継ぐ、神の国を相続するものとしてくださったって。 で、このなんてありがたいというイエス・キリストの福音を聞いて、このありがたいという感謝が湧いてくるんですよね。イエス・キリストの恵、イエス・キリストによって明らかにされた神の愛やその恵み、それに目を向けるときに、心を止めるときに、神に対する感謝が出てきますよ。そしたら、じゃあ私も神を愛したいって、これほどまでによくしてくださった神を愛したいし、この方が願っておられることに従っていきたいとなるわけですよ。だから、その信仰が増し加われば増し加わるほど、イエス・キリストに対して従順になっていくわけです。選ばれた人たちというのは、その神がその人たちを選んでくださっているわけですよ。この世界のもとに置かれる前から、そのイエス・キリストにあって選んで、そしてご自分のものとして、福音に応答するものとして、またその最後が見えているわけだから、この救いを達成するものとして選んでくださっているんですよ。そして聖霊を与えてくださって、清めてくださったんですよ。聖霊の働きというのは私の内側で働いて、そのイエス・キリストを指し示すことだし、聖霊の力というのはイエス・キリストを述べ伝えさせることもあるし、また私の中にある肉を殺してイエス・キリストに従うように力を与え、チャンスを、この機会を与えてくださる方ですよ。イエス・キリストの、そのイエス・キリストを信じて、その聖霊によって新しく生まれたのはなぜかというと、クリスチャンとして聖霊によって新しく生まれた理由は、イエス・キリストに従うためですよ。神との親密な関係がイエス・キリストを信じたら与えられるんですよ。お父さんと呼ばせていただく。聖霊が与えられて、その聖霊によって神のことをお父さんと呼ばせていただけるんですよ。で、父親に、お父さんに、その欲しいものとか必要なものを願う子供のように、キリストの御名によって、その恵みの御座に大胆に出ていっていいわけじゃないですか。それは何のためかというと、神とのこの親密な関係というのは私のお心を神に叶えていただくためのものじゃないんですよ。神とこのような親密な関係を親と、その父親と子供としての関係を与えてくださったのはなぜかというと、私がイエス・キリストが願っておられることに従順になるためですよ。イエス・キリストが願っておられることを私がその従順に成し遂げるために必要なものを与えてくださるためですよ。私が困った時に、そのイエス・キリストの御名によって求めたら、神が私を助けてくださるみたいな。私の必要を、経済的な必要、肉体的な必要、その健康の必要、それを全部満たしてくださるみたいな。人生のその、苦しみを、神が取り除いてくださるみたいな、そのために関係を与えたんじゃないんですよ。もちろん、その生活に必要なものを願うなというわけじゃなくて、願ってもいいですよ。でも、そもそも、神がその私たちとその親しい関係を与えてくださったのは、神に、イエス・キリストの御名によって神に大胆に求めるためですよ。何をかというと、イエス・キリストに従えるようにですよ。神が願っておられる事柄を私たちがこの地上で成し遂げていくためですよ。そのためにこの関係があるんですよ。私のお心をその神によって実現していただくためじゃないですよ。神の御心をこんなどうしようもない私を通して実現していってくださるためですよ。イエス・キリストに従えないような力のない、本当に弱い私を通して神の力強い道からが、神の素晴らしさが、神の恵みや神の憐れみ深さや神の愛が私を通して実現して、その現れていくためですよ。そのためにイエス・キリストにあって私たちを神は選んでくださったんですよ。イエスの血の注ぎかけを、そして受けるようにって。ここは開けないです。けども、書いてある箇所を言っていきます。第一ヨハネの一章の七節。第一ヨハネの一章の七節。イエス・キリストの血によって、すべての罪から清められたというふうに書いてあります。だからイエスの血の注ぎかけを受けるということは、すべての罪から清められるということです。第一コリントの十一章の二十五節。第一コリント十一章の二十五節。これは私の血による新しい契約ですって。私は覚えてこれを行いなさい。イエス・キリストの血によって新しい契約に私が加えられたんですよ。 新しい契約に私が生きるようになったのは、イエス・キリストが血を流してくださったその血によるんですよ。血の注ぎかけを受けるようにって。新しい契約に加わるようにって。エペソの一章の七節。エペソ一章七節。イエス・キリストの血によって、贖いと、贖いというのはすなわち、その罪の許しを受けたというふうに書いてあります。コロサイの一章の二十節。コロサイの一章の二十節。イエス・キリストの血によって神と和解が与えられたと書いてあります。ヘブルの十章。ヘブルの十章の十九節。イエスの血によって大胆に聖所に入ることができると。22節には、さっきのヘブルの10章の22節には、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかというふうに言われています。イエス・キリストの血によって、良心が清められたんですよ、邪悪な。だからその信仰を持って神に近づいていきましょうって、大胆に聖所に入ることができるんですよ。罪から清められ、罪の許しを受け、新しい契約に入れられて、神との和解が与えられたり、神の聖所に神のおられるところに大胆に行ける。それはイエス・キリストの血の注ぎかけを受けたからですよ。そのすべての目的はイエス・キリストに従うためですよ。そのために私たち選ばれたんですよ。ペテロは、選ばれた、神によって選ばれた人々へと言って、その選ばれた人というのを、定義をしてるんですよ。エペソの一章の3節4節、そこにもイエス、神は私たちを世界のもとへ置かれる前からイエス・キリストにあって選んでくださったって。見舞いで清く、傷のないものとしようとされたというふうに書いてありますよ。そのためにその天にある一切の霊的祝福をもって祝福してくださったって。イエス・キリストによって私たちは祝福されたんですよ。何のためかというと、見舞いで清く傷のないものとなるというのは、どうやったらそこに行き着くことができるかというと、イエス・キリストに対してその従順になっていくからですよ。そのように、神によって選ばれた人々に、恵みと平安があるようにって。それがますますあなた方の上に豊かにされますようにって。だからここはパウロと同じ挨拶ですね。そのギリシャ式の挨拶は、その、恵みがあるようにって。そうやって挨拶するんですって。ユダヤ式の挨拶というのはシャロームですよ。あなたに平安があるようにって。だから恵みと平安があるようにっていうのは、このギリシャ式の挨拶とユダヤ式の挨拶を混ぜたようなもんですよ。まあいずれにしても、そのすべての人に恵みと平安が必要ですから。この神によって選ばれた人々にも当然、その人々にこそ恵みと平安が必要なんですよ。やっぱ、ペテロはまずその挨拶からこの手紙を書き始めています。3節から5節、3節から5節までは神が私たちにしてくださったことが書かれています。3節から5節お読みします。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。まあ、三つあります。一つは、この三節に書かれていること。神がしてくださったこと。まず一つ目は、生ける望みを持つようにしてくださったということですよ。なぜそのような望みを、生ける望みを私たちが持てるようにしてくださったかというと、その理由は、神の大きな憐れみですよ。エペソの2章には、私たちは新しい契約から除外されていて、望みも何もないものだったって。神もなく、神との関係もなく、救いの約束もなく、贖いもないんですよ。で、私は、その神の前に犯し続けていく、 そのどんどんどんどん積み重なれなっていく私の罪のゆえに神から罰を受けて、神が用意してくださっている、たくさんの祝福を受けることができないという、そういうものだったんですよ。だけども神はその私のことを、私たちのことを憐れんでくださったんです。かわいそうに思ってくださったんですよ。気の毒に思ってくださったんですよ。当然私が受けるべくして、受ける罰を、その受ける姿を見て、この全てを知っておられるその余地を見て、私が救われなければ、私が神の助けを受けなければ、私の罪があがなわらなければ、許されなければ、私は罰を受けることになるって。神はそのことをかわいそうに思ってくださったんですよ。憐れんでくださったんですよ。その代わりに、全く180度別のところに私を導いてくださって、生ける望みを持つようにしてくださったんですよ。私が可愛いからじゃないんですよ。神にとって私が役に立つからでもないですよ。神が私にその託してくださる賜物とか計画とか、それが素晴らしいからとか、そんなんじゃないですよ。もっとそもそも論じゃないですか。私に神から良くしていただく必要は、その性質なんて、能力なんてないんですよ。まあ、自分のことをよくよく考えてみたら、もう嫌というほど神から良くしていただく資格がないということに気がつきますよ。もうへこむしかないです。もう笑うしかないってよく言いますけど、笑うことさえできないですよ。もう落ち込んでいくしかないですよ。それこそ、私たち伝道者の書やりましたけど、もう全てが虚しくなりますよ。自分に全部の、視点を向けて、私に、神から良くしていただく、神から罰せられる、その、原因が私にあるっていうふうに考えちゃうと、もう全てが虚しくなって、全てが絶望的で、もう嫌になりますよ。望みなんかないんですよ、私の中に。だって、この地上ではどうにかなるかもしれないですよ。けど、正しい神がおられて、偽ることを、ご自分を偽ることを、否むことさえできないような、その正しい方の前に立って、あなたは正しい人だって、あなたは私の前に、その義と認められてるって、そんなって言われるような、私、能力も、可愛さも、性格も、ないんですもん。イエス・キリストを知った後でさえ、もっとですけど、どれだけその神に罰せられておかしくないようなことをしてしまってきているかですよ。余計わかるんですよ。イエス・キリストのその光が与えられてるから。聖霊がうちに包まれてるから。でもですよ。神は憐れみ深いんですよ。そうならないように、私にこの福音を与えてくださったんですよ。生ける望みを私が持つことが許されているのは神の大きな憐れみのゆえです。私の方では、私たちの方では何の、これっぽっちの一つの理由はないです。だからありがたいんですよ。イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちは生ける望みを持つようになったって。イエス・キリストは神の力によって死者の中から蘇らされました。朽ちる体ではなくて朽ちない体で蘇ったんですよ。栄光の体で。だからイエス・キリストがその蘇られたということは、復活されたということは、私たちも同じようにイエス・キリストと同じように私たちも復活するというその復活の希望ですよ。私たちの生ける望みは復活ですよ。次の世界があるという。そこでは本当にもう苦しみとかないんですよ。神に従いないというこの肉を抱えてないんですよ。ローマの7章の後半にあるように、本当に私は惨めな人間だって。自分がしたいと思っているその善ではなくて、したくないと思っている悪を行ってしまうって、そのような原理を見出してしまうって。パウロも嘆いてるじゃないですか、自分自身を見たら。でも、神から与えられている聖霊や、その罪のために、それをあがなうために私がその罪から、この死から、滅びから、命をかけて十字架にかかってくださったイエス・キリストに目を向けた途端に、私はその神を褒めたたえるってなるわけじゃないですか。復活の希望は 私たちにとって生ける望みですよ。そして私たちを新しく生まれさせてくださったって、聖霊によって新しく生まれさせてくださった神聖だって、目の前の永遠に続かないものを得るための命、人生が死んで永遠に続くものを得るために生きる命が与えられたんですよ。つまりイエス・キリストに従っていく命ですよ。関係ですよ。命というのは神との関係、関係の質ですよ。本当にその父親と子供としての親しい関係、命が与えられたんですよ。永遠の命というのは、私がそのイエス・キリストに 100% その従っていく、そのために神が私のことを助けてくださる親しい神との関係ですよ。だからこの地上から永遠の命というのは、キリストを信じたその瞬間から始まっていくんですよ。死んだ後に初めて与えられるものじゃなくて、イエス・キリストを信じた時から与えられるものですよ。もちろんその全ての味わ、それを全てを味わうことができるのは、新しいこの栄光の体が与えられてからですよ。復活してからですよ。でもこの地上でも、その神との親しい関係が与えられていて、ね、その中で、この地上においても、この関係の質、命というのを味わうことができるわけです。だから、生ける望みというのは、神が私たちに対して憐れみ深い方であることですよ。とても、私たちにとっては素晴らしい生ける望みですよ。また、朽ちない体で蘇るというその復活があること、私たちにとって生ける望みですよ。また、新しく、その聖霊によって、その生まれさせてくださって、神との親しいこの関係、永遠に続く関係、永遠の命が与えられていること、そして最終的にはそのフルパッケージでもう全部与えられるという、それが待っているということ、それが私たちにとっての生ける望みです。で、4節には資産を受け継ぐようにしてくださったって、その資産というのはどういうものかというと、朽ちることも汚れることも消えていくこともないって、だから永遠に続く資産を私たちに与えてくださったって。詳細は書いてないですよ。具体的に。これは、こういうこと、ああいうことっていうふうには書いてないです。だから、詳細は語られてないというか、語ることができないのかもしれないです。むしろ。マタイの6章の20節。マタイの6章の20節には、天に宝を積みなさいというふうにイエス・キリストがおっしゃってます。また、マタイの19章の21節。マタイの19章の21節。富める青年が、神の国を受け継ぐためには、永遠の命を得るためには何をしたらいいですかって。で、その実戒の半分を言うんですよ。神との関係を。そしたら、その、こんなことをちっちゃい時からやってますって。じゃあ、あなたが持ってるものを全部売って、その、貧しい人たちに、その、施して、その上で私についてきなさいって。これは別に私たちがイエス・キリストに従っていく上で、持ち物を全部売りなさいという話じゃないです。金銭に望みを置かないで、神に望みを置きなさいということです。また、その、隣人を愛するという、その行いをするためには自分を死なないといけないですから。その、富める青年は、その、お金というものに、自分の希望を置いてて、そしてそれを、その自分を捨てることができなかったんですよ。イエス・キリストに従っていくためには、それを自分を捨てる必要があるから。自分に死ぬ必要があるから。金銭を愛して、金銭に望みを置いているという、その自分に死なないといけないですよ、まず。で、その文脈の中で、その持ち物を売って、貧しい人に施しなさいって、それが天に宝を積むことになるっていうふうに言いました、イエス・キリストは。だから、愛することですよ、要するに。この富める青年に欠けてたのは、その本当にその神に対して心から従って、神が願っておられるように互いに愛し合う、まあ互いに愛し合うというか隣人を愛するということをしていなかったということですよ。神とのこの親しい関係が、命がなかったということですよ。天に宝を積むというのはイエス・キリストに従うこと、またお金や物や健康やこの地上で終わるものではなくて、その神に信頼を置くということですよ。で、そこから派生する一つ一つのことが天に宝を積むことになるんですよ。そして三つ目、五節にあるように救いをいただくことって、 で、神は私たちにその救いを与えてくださるって。また与えてくださったって。信仰を通して働く神の御力によって守られているって。私たちが救いをいただくためにですよ。そして終わりの時に表せれるようにこの救いというのは用意されているって。神はすべてをご自分の御心と御力で成し遂げてくださるって。で、神が私のことを救うって決めたんですよ。神が私のことを、その、私に信仰を与えて、その信仰によって、神からのこの御力を、私を守ってくださる神の力を引き出せるようにしてくださったんですよ。終わりの日まで。だからその神の力によって、神が願っておられる私を救うという。私をその滅びから救うという。その計画を神の力で進めてくださるんですよ。そして神の御力で私を守ってくださるんですよ。あらゆる悪から。だから私がその最後、この終わりの日に、神から本当のその永遠の命というかその救いを達成するという意味でその救いをいただくために、私に必要なものっていうのは、一つを除いてないんですよ。だって神が全部やってくださるんだから。私に必要なものは信仰ですよ。神が私をその道からによって守ってくださるという信仰ですよ。終わりの時に私に救いを神が与えてくださるという信仰ですよ。私の力によってではなくて、私の努力によってでもなくて、神の恵みと神の力によって私はこの地上でのその、この地上で神との、関係を保って救いを達成するということを信じる信仰ですよ。神がそれをしてくださるという。私に必要なのは信仰なんですよ。で、クリスチャンとして私は何をすべきだろうかって、何をしたらいいんだろうかってよく考えるんですよ。考えません？何をしたらいいんだろうかって。何をしたらこの救いを達成することができるんだろうかって。救いを達成するために必要なことは、イエス・キリストがすべてやられたんですよ。もう完成したっておっしゃったんですよ。十字架で。だから私の方でやることってないんですよ。私が救われた、この救いを達成するために。私の方ですることは、このもう救いの技が完成されているということを信じて、そこに私を留めてくださるという、神がね、してくださるということを信じて、神の道からによって私をその全ての悪や私自身のその悪から守ってくださるということを信じる信仰ですよ。それが必要なんですよ。そんだけシンプルなんですよ。信じるってことですよ。それ信じられないから自分で何か箔をつけようとするんですよ。何かこれやったらいいんじゃないか、あれやったらいいんじゃないかで自分で努力するんですよ。で、それでうまくいかないから墓穴掘ってやっぱり私は救われてないとかわけわかんないことを思い始めるわけですよ。悪魔はそれをもう狙ってるから、お前なんでこれやんないんだ、なんでこんなことしないんだ、あの人見てみなさいよって言って人と比べることをそのさせたり、自分のその肉を刺激するんですよ。神が私に願っていることっていうのは、ただ神を信頼して、イエス・キリストのその贖いの技は終わったって。そのイエス・キリストを信じる信仰によって、義と認められる、正しいって認められるって。だから最初がそれなんだから、信じて始まったんだから、信じて終わるんですよ。神を信頼するんですよ。それが私たちがなすべきことですよ。6節から9節。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。だからですよ。神がすべてしてくださるというその信仰があるから、だから 試練の中でも喜びが消えないんですよ。救いをいただくという信仰があるからですよ。終わりの時に表される救いを必ずいただけるということを信じているからですよ。神の御力によって守られていることを信じているからですよ。だから様々な試練の中でも喜びは消えないんですよ。もちろんその 6節の後半に書いてあるように、その試練自体は悲しいって、つまり喜べないって、それは当然ですよ。苦しいことは誰も喜べないですよ。でもその信仰の試練というのは金よりも尊いんだって。金というのはものすごい価値がありますよ。今でも価値がありますよ。でも信仰は金よりもはるかに尊いって、炉でその精錬されていって、どんどんその金から 不純物を、が除かれていって、もう純金だったとしてもですよ、結局その金というのは滅んでいくんですよ。この地上に属するものは全部。でも信仰は滅びるものじゃないんですよ。だから信仰の試練、信仰がさらにその強められていく、確実になっていく、それは金よりも尊いんだって。そしてその信仰の試練を通してイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものだって。終わりの時に表されるもの、称賛と光栄と栄誉というのは神が私たちに与えてくださる救いですよ。私たちがその救いを得るときに、救いを神からいただくときに、その永遠の世界に私たちが入れられるときに、私たちの上に称賛と光栄と栄誉に、それを見るんですよ。それはイエス・キリストが現れてくださるときに、はっきりと確実に与えられるものです。で、私たちはその、魂の救いを得ているというふうに書いてあります。信仰の結果である。で、その魂の救いを得ている喜び、魂の救いを得ているという、その得ているというのは、僕、ギリシャ語はほとんど知らないんですけど、自分なりに調べてみました、いろいろと。で、そうすると、その、得ているというのは、現在形で書かれています。で、現在形で書かれているということは、その、これから先もあるってことですよ。その、得たって書いてないんですよ。完了形で書かれてないんですよ。得ているというふうに、その現在形で書かれてるんですよ。だから、最終的な救いというのは、魂の救いというのは、まだ完全に受け取っていないんだけども、私たちそのプロセスにあるんですよ。でも、言葉に尽くすことのできないほどの喜びに踊るほど、信仰というのは、このまだ得ていない、その完全に得ていないというんですかね、まだプロセスにあるんだけども、そのプロセスにある救いを得て、その救いを握って、その言葉に尽くすことができないほどの喜びに踊れるぐらいの確信を、信仰を与えるんですよ。信仰というのは目に見えないものを確信させるんですよね。保証するんですよね。ヘブルの11章の、一節。ヘブルの11章の一節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだって。だから私たちにその救いが与えられていて、その救いをしっかりと受け取っているというか、その最終的なその救いというのは、救いをこれ達成して、永遠の命が与えられて、その栄光の体が着せられるという、そこがもう最終的なゴールですよ。私たちのこの地上での歩みのね。でもそこに行くまでに、もうすでに神が永遠の命と同じように救いの片鱗というのを私たちに、教えてくださってるんですよ。そしてその信仰というのは、その目に見えていないし、まだそのはっきりと得ていないんだけども、その確信を与えるんですよ。確証を与えるんですよ、信仰というのは。だから試練の中にあっても、その喜びというのは消えないんですよ。プロセスにあるんだけども、そのプロセスの中にある、その私が今得ることができているその救いだけで、その十分に喜べるというか、それ以上にもっとあるということを信仰が私に確信させてくれるんですよ。だから、この試練の中で喜びが消えないというのは、私の中に、その神に対する、神が私に救いを与えてくださるというその信仰の度合いに、比例します。イエス・キリストを信じるということに対して試練があるときに、イエス・キリストに従うということに関して試練があるときに、私たちが本当にその 必要なことというのは、信仰が萎えないことですよ。信仰の励ましを受けることですよ。だからフェロシップにしても、この信仰が励まされるために、会うというのは、フェロシップの、フェロシップで得られる一番というかその、大きな利益の一つですよ。本当にその信仰が励まされる。お互いの信仰が励まされる。いや、神がおられるから大丈夫という、慰めを受ける。信仰がなければ、誰も喜べないですよ。だって試練自体喜べるものじゃないから。でも信仰が、そのはっきりと神が私を救ってくださるって、最後まで神、この私を導いてくださるって。神が私を救ってくださるんだって。私を守ってくださるんだって。それがあれば、この信仰の試練というのは最後までその耐えることができるんですよ。鍵は信仰ですよ。何をどのようにするかじゃないんですよ。何があってもその神に信頼を置くその信仰が必要なんですよ。10節から12節。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは私たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。それは、今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通して、あなた方に告げ知らされたのです。そしてそれは御使いたちもはっきりと見たいと願っていることなのです。私たちに与えられた救いというのは、実はその預言者たちが、私たちに対する神の恵みについて預言したその預言者たちが熱心に調べたことだって。だから救いというのは私たちに対する神の恵みです。私たちは恵みによって、イエス・キリストを信じる信仰によって救われたんですよ。だから、私が救われるために何をしないといけないとか、信じるということ以外に、なんかプラスアルファでやるべきことっていうのはないんですよ。だって恵みだから。恵みを信じるんですよ。恵みを信じるから与えられるんですよ。自分たちも、預言者たちは知るために、その意味を調べたんですよ。しかも熱心に、細かく調べたんですよ。キリストの苦難と栄光について調べたんですよ。で、預言者たちは、そのキリストの苦難について証ししたんですよ。預言したんですよ。またキリストの栄光についても証ししたんですよ。つまり、十字架の死と復活について、苦難と栄光について、証ししたんですよ。だからそれが、この点と点が結びつかないんですよ。なんでそうなるんだろうって、わかんなかったんですよ。もう開けないですけど、今は。例えば、イザヤの53章。キリストが、メシアが苦しむということですよ。詩編の22編。それもまた、メシアが、そのキリストが苦しむというその苦難について書いてありますよ。例えば。他にもたくさんあるでしょうけども、でも、これ、イザヤの53章とか、詩編の22編というのは代表されますよ。なぜそのようなことを神がそのような、このような言葉を与えたのか、なぜキリストがその苦難を受けるのか、それを詳しく熱心に調べたんですよ。でも、彼の奉仕、その彼らが調べていったことっていうのは、自分たちのためじゃなくて、イエス・キリストが与えられた後に生きる私たちのためだったって。預言者たちには明らかにされなかったけど、その時代にははっきりとは示されなかったけど、今は聖霊によって明らかにされたって。御使いたちもはっきりと見たいと思ってるんですよ。願ってるんですよ。聖霊によって福音を語った人々を通して、私たちが救いを理解し、救いを味わい、救いを確信したんですよ。信仰が与えられて。で、その私たちが受けているこの救いに関して、預言者たちは知りたかったんですよ。御使いたちもはっきりと見たいと思ってるんですよ。でも私たちは、その救いに関して、もうすでに、この救いが与えられるという、最後救いを達成するまでのこのプロセスの中で、神の恵みによって、イエス・キリストの十字架のその贖いの技によって、 私は救われるっていうことを、この救いを私たちは味わうことができてるんですよ。神は私たちに救いを与えてくださいました。そして今それを毎日の生活の中で味わわせていただいてるんですよ。そして最終的な救いをこの地上での一生を終えて、終わりの日にイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、羊のライン、その、ね、ところに、並ばされて、神の国を受け継ぎなさいって、よくやったねって。で、そこで救いをはっきりと確実に受け取るわけじゃないですか。で、その時は来るっていうこと、その時までに神が私を守ってくださり、私に必要を与えてくださる、イエス・キリストを従うようにしてくださる。それは、それを信じるわけじゃないですか、私たち。神がそうしてくださるんだって。私が、私の力で救いを達成するんじゃないんですよ。神がそうしてくださることを信じて、神に力を求めて、神に導きを求めて、神の力によって私を救ってくださることを願うんですよ。で、救いを受けた人たちというのは、に対して、そのペテロは、次のように生きなさいと、いくつかあるんですけども、まあ、13節から最後の25節まではその進めです。まず13節、救いを受けた者たちの生き方の一つ目。もたらされる恵みを待ち望みなさいって。それが一つ目です。13節。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にも、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。身を引き締めなさいって。眠りこけてはならないって。霊的にぼーっとしてはならないって。身を慎みなさいって。だから恵みというのは、私たちにもたらされるものなんですよ。私たちがなんかゲットするものじゃないですよ。与えられるものなんですよ。何か やることによって神が私に与えてくださるんじゃなくて、神がもたらしてくださる、与えてくださるものですよ。そしてその恵みというのは、いつもたらされるかというと、イエス・キリストの現れの時にもたらされるんですよ。で、この恵みというのは救いの話ですよね。この救いを、永遠の命を確実にその受け取るという、よくやったねって。キリストと共に、御国を受け継ぎなさいと言われるその時、神の御国のその扉に入っていく時、その大きな神から与えられているその恵みの日を、恵みを待ち望んで生きなさいって。私たちのゴールは、イエス・キリストが現れてくださって、その時にもたらしてくださるこの恵み、救いを、最終的なその救いを得るというところですよ。だからひたすらに待ち望む必要があるんですよ。ひたすらに。忍耐が必要ですよ。時がそれこそ良くても悪くても、困難の中にあっても、この救いを待ち望むんですよ。必ず、イエス・キリストにあって神がもたらしてくださると約束してくださったこの救いを、神が与えてくださるんだって。それを待ち望むんですよ。信じ続けるんですよ。それが必要だって。救いを受けた者たちの生き方ですよ。一つ目。二つ目。清さを保つことですよ。14節から16節。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。今度はその清さを保ちなさいって。で、清さを保つにはどうする必要があるかというと、従順な子供になるってことですよ。イエス・キリストに従順になっていくってことですよ。神が願っておられることからに。以前、その従順になる、キリストに従うということはどういうことかというと、以前無知だった時の欲望に従わないということですよ。イエス・キリストを知る前に、生きていた生き方っていうのは、自分のその欲望に、ある意味素直というか、何のブレーキもかけないんですよ。それが悪いっていうことさえ思わなかったし、まだ悪いって思ってたとしても、別にこれぐらいいいやっていうふうに思って、許容してたようなことですよ。そのイエス・キリストを知る前の生き方をするなって言ってるんですよ。要するに。清さを保つには、その古い自分に死んで、 新しく神が願っておられるようなその生き方、神を愛すること、人を愛すること、親切にすること、忍耐すること、信じること、そのために祈ること、求めることですよ。自分の力でやれって言ったら無理ですから。だから私にはできませんって、だから与えてくださいってところですよ。私にはできないということを認めることはとても大切なことです。でも認めて終わりだったら何の意味もないです。その先求めていかないと神からその必要なものを与えていただくことと受け取ることできないから、求めるんですよ。できないからこそ、できないけども従順で神に従い、イエス・キリストに従いたいんですよ。だから求めるんですよ。神に倣って聖なるものとされなさいと書いてあります。15節の後半ですね。あらゆる行いにおいて聖なるものとされなさいって、自分自身もあなた方のあらゆる行いも、すごくないですか。清くその、聖なるものとされなさいなんですよ。聖なるものとなりなさいじゃないんですよ。聖なるものとされなさいですよ。だから私は自分の考え方とか自分の行動を一生懸命頑張って清くするんじゃないんですよ。自分で清くされる必要があるんですよ。私を清めてくださる方、神に信頼して、私のその心の汚れが何であったとしても、イエス・キリストのその血によって私を清めてくださるって。私をその雪のように白くしてくださるって。神を信じる信仰がないと、神が清いように自分が清くされていくというこのプロセスを歩むことはできないです。でも、キリスト、そのイエス・キリストにあって新しくその、生まれ変えられて、聖霊によって。で、救いを受けたから、これができるんですよ。神を信じてるから。神を信じて、清められ、悔い改め、許しを受け、清くされていくんですよ。第一ヨハネの一章の九節。もし私たちが罪を言い荒らすなら、神は真実で正しい方ですから、私たちの罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。聖霊が私に、その私の罪をその示すときに、私の悪を、心の中にある悪を示すときに、神の前に出ていくんですよ。お許しくださいって。私を清めてくださいって。そして清くされるんですよ。清くされなさいです。自分でやれって言ってるんじゃないですか。清くされなさいです。救いを受けた者たちへの生き方、三つ目ですね。17節から20節まで。恐れかしこんで生きなさいって。恐れかしこんで。17節から20節。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるなら、のなら、あなた方が地上にしばらく留まっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。ご承知のようにあなた方が先祖たちから伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。あ、すみません、ここまでにしておきましょう。だから恐れかしこんで過ごしなさいと。救いを受けたのであれば。私たちが父と呼んでいる方、神は公正に裁きをなさる方ですよ。だから、この方の前に恐れかしこんで、この地上での生活を歩んでいく必要があります。また、私たちは虚しい生き方から贖い出されたんですよ。永遠に残ることのない、宝を積むことができないような生き方、虚しい生き方から私たちは贖い出されたんですよ。私たちをその生き方から贖い出すために、代価として支払われたのは、傷もなく、汚れもない、子羊のようなイエス・キリストの尊い血ですよ。命ですよ。私がその虚しい生き方から贖い出されるために、イエス・キリストはご自分の命をかけて私を贖い出してくださったんですよ。なのにですよ。いとも簡単にその虚しい生き方に戻ったりするんですよ。なぜそんなことになっちゃうかというと、イエス・キリストのこの大きな代価をが支払われているということが、自分の意識からこぼれ落ちるからですよ。 恐れ、かしこんで過ごすことができないんですよ。キリストのことを忘れちゃった時点で。なんか悪いことしたら、ああ、ごめんなさい、許してくださいとかって言って。神が優しい方だから、神は恵み深いから私を許してくださいますよねって。お許しください、ごめんなさい。で、そのごめんなさい、だから許してくださるというそこの背後に、どれだけの犠牲が支払われたかということに、その意識がいってないと、いとも簡単にまた同じことを間違え、その、ま、同じことを犯すんですよ、その罪を。恐れかしこんで過ごすには。神が公正に裁きをなされる方ということ、覚えている必要があります。また、イエス・キリストの尊い血が、命が、私を、この虚しい生き方から贖い出される、私を贖い出すために支払われたということが、を覚えている必要があります。だから、この感謝と神に対する畏敬の念を絶やさずに、この地上でのしばらくの時を過ごす必要があるって。20節と21節。私たちの希望と、ごめんなさい、信仰と希望は神にかかっているということを覚えている必要があります。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて、彼に栄光を与えられた神を、キリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。キリスト以降に生きている私たちというのは、ある意味大きな利点があります。旧約時代に生きてた人たちも、は、そのイエス・キリストについて知らないんですよ。イエス・キリストと共に生きてた人たちは、確かにイエス・キリストを目で見ることはできましたけども、その新約聖書がないから、その解き明かしというのが、その、まあ、ないわけじゃないですよ。新約聖書はなかったんですよ。だから旧約の解き明かしはなかったわけですよ。でも私たちはその旧約もあり、新約もあり、またイエス・キリストがそのどのように生きたのか、どのように話されたのか、福音書によって知ることができるんですよ。イエス・キリストを通して、イエス・キリストが神について多くを語ってくださったんですよ。明らかにしてくださったんですよ。神はイエス・キリストに栄光をお与えになりました。その復活を。その復活が私たちにとっての生ける望みですよ。イエス・キリストの現れの時にもたらされる恵みだって、信仰の結果与えられる、私たちに与えられる魂の救いだって、でイエス・キリストを見て、その、私たちの生ける望みとして、その復活を確信することができるわけですよ。でそれは、神が成してくださったわけだから、私たちのこの信仰と、この私たちの希望というのは、神にかかってるんですよ。私たちの最初にも言いましたけども、やるべきことっていうのは、多くないですよ。神がもし私たちにトゥードゥーリストって知ってますか皆さん。やるべきことっていう今日のトゥードゥーリスト、トゥードゥーやるべきことのリスト。まあいろんなその方法で書き方でメモ取ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけど、もし神が私にそのトゥードゥーリストを与えておられるのであれば、私たちに与えられていれば、与えられているのであれば、そのトゥードゥーリストはどのくらいあると思いますか。一つですよ。私を信じなさい。神を信じることが私たちのトゥードゥーリストですよ。の中に書いてあることですよ。忍耐して最後まで、どのような時でも神が私のことを愛しておられること。神が私のを助けてくださること。神が私の力となってくださり、神が私の必要を満たしてくださるということを信じるその信仰ですよ。どのような状況の中でも神の道からによって私は守られているということを信じる信仰ですよ。そして神がイエス・キリストのもとに私を引き寄せてくださったという信仰ですよ。で、イエス・キリストはその死なる神によって引き寄せられたご自分のもとに来た人々を決して見捨てないし捨てないということですよ。そして私をキリストの上に罪のないものと見てくださっているということ。そしてキリストの現れの時に私に大きな恵みを救いを与えてくださるというその信仰ですよ。22節から最後の25節までというのは救いを受けた人々への勧めですよ。22節、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。で、互いに心から熱く愛し合いなさいということが言われています。で、信仰の結果私たちはイエス・キリストに従うようになっていったんですよ。 で、信仰があって、その真理、イエス・キリストに従うことによって、私たちの魂を清めていってくださったんですよ。私たちのその救いというのは、イエス・キリストを信じるところから始まりますからね。そして、偽りのない兄弟愛を抱くようになったというふうに書いてあります。だから、神を信じるということは、当然その身が結ばれていくんですよ。身というのは愛ですよ。神が私のことを愛してくださったことを信じると、私も神が願っておられることを、その、行っていくんですよ。それは何かというと、愛することですよ。で、兄弟愛というのは、ここでその兄弟愛と言われているのは、ギリシャ語を見てみると、フィラデルフィアですよ。フィラデルフィアというのは、兄弟愛という意味ですよ。だから、その、イエス・キリストを信じて、神の愛を受けて、その、互いに愛し合うもの、特に、このイエス・キリストにある兄弟姉妹を愛するものとなっていったんですよ。だからフィレオですよ。フィラデルフィアっていうのは。兄弟っていうのはフィレオですよ。だからキリストにある兄弟姉妹として特別に愛するんですよ。そして、ですから互いに心から熱く愛し合いなさい。ここはアガパオですよ。アガペって書いてあるんですよ。フィレオが皆さんにはありますねって。特別にイエス・キリストにある兄弟姉妹だからといって、お互いの間に特別に愛し合う愛がありますねって。だから今度は、互いに心から熱く愛し合う。もうその、条件とか全くない。神が私のことを愛しておられるような、利益とか全く関係ないその愛で、互いに愛し合いなさいって。アガペで愛し合いなさいって。だからまず私たちの間にフィレオがなければ、キリストを信じるものだからといって、互いに愛し合うその愛がなければアガペを持って愛するということは無理ですよ。でもっと言うと、神から愛されたということが分かんないと、互いに対するフィラデルフィアフィレオも出てこないですよ。本当にその私たちこのイエス・キリストを信じる者として、この地上を歩む者として必要なものは、イエス・キリストその神を愛す、ごめんなさい、神を信じるということですよ。イエス・キリストの愛を信じるということですよ。恵みを、その救いを。私たちの希望は、信仰は、すべて神にかかってるんですよ。この方を信じるという、その一点が欠けてしまうと、すべてが崩れます。23節から。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし、主の言葉は、とこしえに変わることがない。とあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がそれです。私たちは神の言葉によって新しく生まれました。朽ちない種だって、神の言葉は。生けるいつまでも変わらないものだって。そしてこの言葉というのは福音の言葉だって。福音というのはイエス・キリストについての事柄ですよ。種まきの例えを私たち知ってますよ。良い地に種が落ちると、その種というのは御言葉ですよ。30倍、60倍、100倍の実を結ぶんですよ。良い地というのはどういうことかというと、私たちの心ですよ。どのような心かというと、御言葉を聞いたままそのまま信じる心ですよ。そうかって、神が愛しておられるのか、そのまま信じるんですよ。でもとか言わないんですよ。神が恵み深いのか、でも。私こんなんだし。神が私を守ってくださる、でも。私はすぐにその神のことを忘れてしまうし、それで、でも、でもって神の言葉に対して、神の約束に対して、神の御言葉に対して、でもって言ってると、身を結ぶことができないんですよ。私たちの心が良い地に変わっていく必要があります。聖霊が私のうちで働いて、私の心を良い地にしてくださるんですよ。それも信じないと。自分で頑張って、よし、信じるぞとかじゃないんですよ。私の心を良い地に変えて、聞いたこと、そのままを信じることができるようにしてくださいって。私の心を良い地に変えてくださいって。そしたら30倍、60倍、100倍の実を結ぶんですよ。なぜ実を結ぶかというと、種に力があるからです。地面がどんなに肥沃だったとしても、種がまかれなければ、実を結ばれることは絶対ないんですよ。どんなに素晴らしいその土壌を作ってもですよ。そこに種がまかれるからですよ。種に力があるんですよ。そこから発芽して、発芽する力ですよ。根を張る力ですよ。成長する力ですよ。 成長させてくださるのは神ですよ。御言葉が私のうちでその聖霊によって私を新しく生まれさせたんですよ。聞いた御言葉が信仰に結びついて、その聖霊の働きによって私が新しくなったんですよ。信じたら身は結ばれますよ。私が何をしないといけないのか、私たちがよく考えるのは、私がよく考えるのは、この身の部分ですよ。どうやったら愛するということを行うことができるんだろうかって。神を愛するということをどうやったら形にできるんだろうか。人を愛するということをどうやって形にしようかって。私たちがなすべきことっていうのは一つですよ。神を信じることですよ。イエス・キリストを信じることですよ。信頼することですよ。良い地に心をしていただいて、聞いた御言葉をそのまま信じることですよ。そしたら神に対する愛が私からその30倍、60倍、100倍と生まれてきて、互いに対する愛が30倍、60倍、100倍の実を結んでいくんですよ。どうやって結ぶかなんて、そんなその心配するんじゃないですよ。私が心配すべきことは、良い地にその聖霊によって私の心をしていただいて、その与えられた御言葉を、まかれた御言葉をそのまま信じることができるようにっていう、信仰が増し加えられるように。それが私たちが願うべきことですよ。何をするかとか、どのように、いつ何をするかとか、それは私たちが考えることじゃなくて、何があっても神を信頼してイエス・キリストを信じて最後のその救いを達成するまでにそこに留まってるってことですよ。だって全てのことはイエス・キリストが成し遂げてくださって、全てのことは父なる神がプランしてくださって計画してくださってるわけだから、そこに信頼を置かないと、そうすると実を結ぶようになるんですよ。実りの多い、ね、この世での限られたそのひとときというか、その一時的な時間を過ごすことができますように、確信を持ってますます神を信頼していられ、いくことができますように祈ります。天の父さん、あなたが私の救いに必要なことすべてをもうすでにしてくださったことをありがとうございます。イエス・キリストを通して、また聖霊を通して、もうあなたの方ですべてをプランしてくださり、すべてを成し遂げてくださっていることをありがとうございます。私のその分では、私の側では、本当にただあなたのこの恵みを、あなたのご計画を、あなたの力を、あなたの守りを、あなたの約束を信じるというところです。本当にどれだけ私が不信仰か、自分の力でその不信仰がゆえに、自分の力でその不信仰を、補おうとしてしまって、できるわけないので、そこでまた凹んでしまって、私は救われてないかもみたいな、本当にそうやってその自分の力によって自分が救われてるかとかっていうのを測ろうとしているような愚かなものです。助けてください。このようなものをイエス・キリストにあって、本当にあなたが私贖ってくださったことを、あなたの愛をイエス・キリストによって本当にはっきりと示してくださったことを心から感謝します。あなたの愛をイエス・キリストの恵みを、あなたご自身を、あなたのご性質を信じていくことができますように、信仰を増し加えてください。私たちに、私に良い地を私の心に与えてくださって、聞いた御言葉の一つ一つを本当に素朴にそのまま信じていくことができますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。